源氏物語、野脇、著者、紫式部、与謝野晶子役、翻訳者、松島時子。けざやかにめでたき人ぞいましたる、野脇があくる絵巻の奥に。けざやかにめでたき人ぞいましたる、野脇があくる絵巻の奥に。晶子。中宮のお住まいの庭へ植えられた柿草は、今年はことさら種類が多くて、その中へ風流な木目、赤目のませ柿がところどころに植われ、朝霧夕霧の沖渡す頃の優美なのの景色を見ては、春の山も忘れるほどに面白かった。心中の優劣を論じる人は、昔から秋を良いとする方の数が多いのであったが、六条院の春の庭の眺めに節を変えた人々は、またこの頃では秋の賛美者になっていた。世の中というもののように。中宮はこれにお心が惹かれて、ずっとご実家生活を続けておいでになるのであるが、音楽の会の催しがあって良いわけではあっても、8月は父君の前皇太子の御気づきであったから、それにはばかってお暮らしになるうちに、ますます草の花は盛りになった。今年の秋の風は、例年よりも強い勢いで空の色も変わるほどに吹き出した。草花のしおれるのを見ては、それほど自然に対する愛のあるのでもない浅はかな人さえも、心が痛むのであるから、まして梅雨の吹き散らされて無残に乱れていく秋草をご覧になる宮は、ご病気にもおなりにならぬかと思われるほどのご心配を遊ばされた。大生ばかりの袖というものは、春の桜よりも実際は秋空の前に必要なものかと思われた。日が暮れていくに従って、虐げられる草木の影が見えずに、風の音ばかりの募ってくるのも恐ろしかったが、格子などもみんな下ろしてしまったので、宮はただ草の花を哀れにお思いになるよりほか仕方もおありにならなかった。南の御殿の方も、前の庭を修理させた直後であったから、この野脇に元はの小萩が、奔放に枝を振り乱すのを傍観しているより他はなかった。枝が折られて露の謎ともなれない風の秋草を、女王は園の近くに出て眺めていた。源氏は小姫君のところにいた頃であったが、中将が来て東の綿戸のついたての上から、妻戸の開いた中を何心もなく見ると、女房が大勢いた。中将は立ち止まって音をさせぬようにして覗いていた。屏風なども風の激しいためにみんな畳み寄せてあったから、ずっと先の方もよく見えるのであるが、そこの縁付きの座敷にいる一女性が中将の目に入った。女房たちと混同して見える姿ではない。気高くて綺麗で、さっと匂いの立つ気がして、春の曙の霞の中から美しい川桜の咲き乱れたのを見出したような気がした。夢中になって眺める者の顔にまで愛嬌が反映するほどである。かつて見たことのない麗人である。ニスの吹き上げられるのを女房たちが抑え歩くのを見ながら、どうしたのかその人が笑った。非常に美しかった。草花に同情して奥へも入らずに、紫の女王がいたのである。女房もきれいな人ばかりがいるようであっても、そんな方へは目が移らない。父の大臣が自分に接近する機会を与えないのは、こんなふうに男性が見ては平静でありえなくなる美貌の警護と、自分を聡明な父は隔離するようにして親しませなかったのであったと思うと、中将は自身の救いの罪が恐ろしくなって、 立ち去ろうとするときに、源氏は西側の襖を開けて夫人の夢へ入ってきた。嫌な日だ。慌ただしい風だね。格子をみんな下ろしてしまうがよい。男の用心がこの辺にもいるだろうから、用心をしなければ。と源氏が言ってるのを聞いて、中将はまた元の場所へ寄って覗いた。女房は何か物を言っていて、源氏も微笑しながらその顔を見ていた。親という気がせぬほど源氏は赤く綺麗で、美しい男の盛りのように見えた。女の美もまた完成の域に達した時であろうと、身にしむほどに中将は思ったが、この東側の格子も風に吹き散らされて、立っているところが中から見えそうになったに恐れて身をうのけてしまった。そして今来たように咳払いなどをしながら南の園の方へ歩いて出た。だから私が言ったように不用心だったのだ。こういった源氏が初めて東の妻との空いていたことを見つけた。長い年月の間、こうした期間が捉えられなかったのであるが、風は岩も動かすという言葉に真理がある。慎み深い鬼女も風のために橋へ出ておられて、自分に珍しい喜びを与えたのであると中将は思ったのであった。警視たちが出てきて、大変な風力でございます。北東から来るのでございますから、こちらは幾分よろしいわけでございます。馬上殿と南の釣り殿などは、危険に思われます。などと主人に報告して、家人にはいろいろな命令を下していた。中将はどこから来たか？三女の宮にいたのでございますが、風が強くなりそうだと人が申すものですから、心配でこちらへ出てまいりました。あちらではお一方きりなのですから、心細そうになさいまして。風の音なども若い子のように恐ろしがっていられますから、お気の毒に存じまして、またあちらへ参ろうと思います。と中将は言った。本当にそうだ。早く行くがいいね。年がいって若い子になるということは、不思議なようでも実はみんなそうなのだね。と源氏や大宮にご同情していた。騒がしい天気でございますから、いかんかとお案じしておりますが、この朝がお付きしておりますことで安心してお伺いはいたしません。という挨拶をことづけた。途中も吹きまくる風があってわびしいのであったが、真面目な講師であったから、三条の宮の祖母君と六条院の父君へのご機嫌伺いを欠くことはなくて、宮中のご謹慎日などで、御所から外へ出られぬ時以外は、役所の用の多い時にも、臨時の御用の忙しい時にも、最初に六条院の父君の前へ出て、三条の宮から御所へ出勤することを規則正しくしている人で、こんな悪天候の中へ身を挺するようなお見舞いなども苦労とせずにした。宮様は中将が来たので力を得たようにお喜びになった。年寄りの私がまだこれまで経験しないほどの能書きですよ。と震えておいでになった。大木の枝の折れる音などもすごかった。家々の瓦の飛ぶ中を来たのは冒険であったとも宮は言っておいでになった。華やかなご生活を遊ばされたことも、みんな過去のことになって、この人一人を頼りにしておいでになるご現状を拝見しては、無情も感じられるのである。今でも世間から受けておいでになる尊敬が薄らいだわけではないが、かえってお一人っ子の内大臣のとる態度に、温かさの欠けたところがあった。夜通し吹き続ける風に眠りえない中将は、無能あれな気持ちになっていた。今日は恋人のことが思われずに、風の中でした隙見で初めて知るを得た警部の日本の面影を忘れられないのであった。これはどうしたことか。 大それた罪を心で犯すことになるのではないかと思って反省しようと努めるのであったが、また同じ幻が目に見えた。過去にも未来にもないような美貌の方であるあれほどの夫人のおられる中へ、東の夫人が混じっておられるなどということは想像もできないことである。東の夫人がかわいそうであるとも中将は思った。父の大臣の立派な性格がそれによって証明された気もされる。真面目な中将は、紫の尿を恋の対象として考えるようなことはしないのであるが、自分もああした妻が欲しい。短い人生もああした人と一緒にいれば、長生きができるであろうなどと思い続けていた。